ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。金融、IT、化粧品、日本のリーディングカンパニーがひしめくこの町に、仕事を終えた一人のビジネスマンが歩いていた。
ふう、今日も終わった。クレーム対応がいくつも重なったからもうヘトヘトだ。よし、こんな時はあの子に会ってから帰ろう。
彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
いらっしゃいませ。ああ、スナちゃん。
どうもマスター、こんばんは。あれ、なんだ今日タガエミちゃんいないのか。最近なんか会えないんだよな。マスター何かしたんじゃないですか。
え、何かしたって、どっちかっていうとスナちゃんでしょ。
え、
いやいやいやいや、いや、今日はタガエミちゃんたまたまシフトの日じゃないだけなんですよ。
そうなんだ。あれ、この端末、マスター浜カフェもついにキャッシュレス決済対応になったんですか。
最近は新型コロナの影響で、ほら、小銭とか触りたくない人も多いですからね。
新型コロナの影響でそんなところに変化がやっぱ出てるんですね。
例えば僕の場合、やっぱりタクシーですよね。タクシー今乗ると、だいたい運転手さんがちょっと窓を開けてるじゃないですか。それで、あ、なんとなく空気が入れ替わってるのかなって思うんじゃないですか。ところがね、2日前にコロナ明けて初めて国内出張、大阪に行ったんですよ。で、大阪に行って新大阪の駅からタクシーに乗って、何気なくふって乗ってバーンって閉めたら、タクシーの窓が全く開いてない、ビターってなってて、やっぱりね、あー、これでいいんだろうかって思っちゃって、ついつい自分でこっそりピューってこう窓をちょっと開けるっていう、やっぱりこういうところにもなんとなく心理的にソーシャルディスタンスの影響残ってますよね。
そうか、前だったらね、今もうちょっと暑くなってますから、うん、絶対に閉め切った窓で冷房かけてもらって、
ガンガンにかけるっていうのが普通だったけどね、うん、でそれがちょっと怖くなってる。
僕も電車に乗るときに、うん、窓の前に行って窓を必ず開けるようにな
ります。そこまで、
はい、結構力いるんですけど、窓の開け方がすごい上手くなりました、ね、最近駅のホームで外側からもう開けて乗り込むっていう強者のおばさまも、
開けられるの外から。
外からもね、手が引っ掛けられて、確かに外からの方が座ってる人がいても気にせず開けられるんで、外からガチャって開けてそこから乗り込むっていう。
座ってる人びっくりするよね、いきなり背中からまだ、ね、まだ開けられたら、
うん、でもまあちょっとずつこう人によっての感覚というか、窓が閉まってても特に何も思わない方もいれば、窓を開けないと気が済まない方もいる、まあ、ちょっとその感覚の違いもいろいろ出てますよね。
ちょうど今そういう移行期なのかもしれないですね。あ、そういえばちょっと話は変わりますけど、タガエミちゃんがこの前いた時に、 J キャスト執行役員の蜷川さと子さんがこの浜カフェに来て、興味深いことをおっしゃってましたよ。
J キャストってネットニュースとかポータルサイトを運営していたり、ブックウォッチで気になる本をチェックできるあの会社ですよね。
はい、その蜷川さんが言うには、 J キャストが運営するライフスタイルの情報サイト、東京バーゲンマニアでアクセスされる記事もこんな風に変化してるらしいですよ。蜷川さん、どうも、あの浜カフェご無沙汰で、前来ていただいたのが去年の10月ぐらいだったと思うんで、すみません、だいぶ時間が空いてしまったんですが、久々に常連で来ていただいたんですけど、蜷川さんといえば J キャストの執行役員やられてるわけですけど、なんか最近ネットで注目されてる指標があるというふうに伺ったんですが、
ちょっと面白いなと思っているのが、もともと私最初の仕事はマーケティングで別の会社でやってまして、うん、結構まあメディアとも付き合いがあって、はい、それでメディアはウォッチはしてたんですね、うん、で今ちょっと面白かったのが、まあ、うちあの東京バーゲンマニアという女性向けの媒体があって、であのお買い物とかお出かけ情報なんですけれど、 まあ、あのコロナでねお出かけ情報は減ったんですが、うん、実はあのその時期でインターネットの利用が増えたことで今ページビューが倍以上になってるんですね。でずっと、まあ、アクセスランキングを私見ていて、
アクセスランキングね、はい、
で特にもう東京バーゲンマニアは商品とかサービスについてだけがまとまっているので、うん、まあ、その週みんなが何に注目しているかっていうのがもう一目でわかる。あ、
それ面白そうですね、
はい、例えばマスクが手に入らないときにこうマスクをみんなが求めて、その時も本当にアクセスランキングが上から下までマスクだったんですよ。マスクマスクマスクマスク、
全部マスクマスクマスク
マスクマスクマスク、もう写真マスクマスクマスクマスクだったんですけれど、まあ、そのマスクバブルもだいたい5月頭ぐらいから手に入るのでなくなるわけです。
さすがマーケターのマスクバブルっていう言葉を作って
もうページビューもマスクバブル、マスクを書くとみんなが読みに来る。で、あの特にあのどうやったら手に入るかとか、うん、ハウツーものも結構読まれてたんですが、はい、それが終わって、で次に来たのが実は、フードロスバブルが来てですね。
へー、
つまりこうお店も開けられない、うん、あと地方のお土産屋さんですよね、はい、お土産作ったんだけれど買ってもらえない、
つまり余っちゃってる食材があるというのはフードロス、はい、問題ですね。 それが実はアクセスランキングの上位になってきたんですね。
そうなんです。それでもうそれを EC で売ろうという動きが出てきて、買ってくださいと助けてくださいっていうようなものがすごく増えて、で、まあ、お得だし買う と、人助けになるということで、はい、ものすごい今度はこう食べ物だらけになった。
なるほど、マスクだらけの次は食べ物だらけになったわけですね、
はい、でもうマスクは終わったかなって、フードロスの次が何来るかなと思ってたんですけれど、少し前からまたマスクバブルです。
今度はどういうマスクなんですか。
今度はですね、結局まあ6月に入って外に出るようになったので、高機能マスクとか、
あー、わかる。今まで要するに本当に今マスクがなかった時期がね、はい、うちもそうでしたけど大変だったじゃないですか、うん、だからみんなもっと何でもいいからマスクなら何でもいいっていう時代があって、うん、だけど今第二次マスクバブルの時は皆さん外に出てるんで、ちょっとね、なんかあの特に女性の方なんか、あの柄のついたやつとかつけたいとか、あるいはねもっと機能的にいいものをつけたいってありますよね。
そうですね、もう機能性を重視してるので、はい、例えばあの速乾、抗菌、冷感、あと UV カット、通気、消臭、うん、
はい、まあ、マスクに求めすぎですよねそれ。
でももう本当にそういう、もう普通のマスクの生地は全く興味がなくて、うん、そういうものが出てきていて、でしかも作っている会社はもともとマスクを作っていないけれど、例えばあの冷感シャツを作ってた会社とか、はい、もともと持っている特徴のある製品とか技術を利用して、その、 あの技術力と信頼で作ったマスクがものすごい人気が出て
ます。すごい、だから今までマスク作ってないけど、はい、潜在的にそういういろんなその UV カットとか制汗とかそういうのに実はあの応用できることをやってた業者さんが今マスクに大量に入ってきてるっていう、はい、
そうですね、
マスク大戦争になってるはあ、面白いですね。で
もマスクこんなにあって、例えばあのメンズ服の青木さんとかがマスクを出して、はい、
青木マスク出してるんですか。
そうそう、これが最初の頃はもちろんないから抽選に、はい、なるのは分かるわけですよ。で何度もあって、でこの前も5月の末ぐらいにまたこう1万枚作りましたって、はい、個人的にはいやそれ抽選しなくてももう1万枚も作って、うん、みんなあるから余るんじゃないかなと思ったんですが、これが申し込みが10万あったそうです。
へえ、まあ、青木も今当然ね、はい、あのスーツの会社ね、紳士服とかよく売ってる会社ですけど、はい、逆に言うと今多分紳士服はおそらくそん、ね、うん、売り上げは少ないはずなんで、皆さん在宅で着なくなってますから、うん、その分マスクで補おうとしてるだけかなと思ったら、そんなに大人気なんですか。
この前はそれこそ Google トレンドって、ね、検索で上位の見ますけれど、はい、マスクで検索すると水野マスク、水野マスク、水野マスクになっていて、
あのスポーツ メーカーの水野。
そうです、そうです。で、あれも機能性のマスクで、もう抽選のための抽選が行われる。そんなに、そんなに。
特にきっと女性は、まあ、男性ではわからないようなそのお化粧がねすごく大変だとか、うん、きっとなんかいろいろありますよね。そのさっきの UV カット、
はい、
もうやっぱマスクに求める必要があるかもしれないってことですよね。
そうですね、なので UV カットでもね、でもまあマスク焼けとか今年あるんじゃないですかね。
マスク焼けか
もう 上しっかり覆わないとちょっと外した時に恥ずかしいとか、はい、なんかすごいいろんなものが今年変わってくるんじゃないかな。
確かに今あれですよね、あの僕 街行く女性も当然ほとんどの方マスクされてるから、うん、僕もなんか以前より変な話なんですけど、女性がなんか7割ぐらい綺麗になった気がしてて、ちょっとすいません、
問題発言かもしれませんけど、
目だけ見るんで皆さん素敵に見えるんですよ。お、世の中ってやっぱ素敵な人溢れてるんだなみたいな。でもそうすると結局この目の周りなんか特によく出る部分になってくるから、そこ用のお化粧ってきっとね、出てきますよね。
そう、メイクとかもね、多少マスクでも可愛いメイクとかね、出てきそうですよね。
なるほどね。高山ちゃんとかどう？
あと、まあ、今の話だとヘアアレンジとかも多分もっと出てきますよね。そこでこうおしゃれに見せるというか、
そうか、顔が見せられない分髪の毛でもっとおしゃれをしたいっていう
のかなって思ったりしました。はい、
なるほどね。あとなんかマスクで他にどういう業者が入ってるとかあるんですか？
いや、なんか本当にいろんなところが入ってますよね、はい、
なんかドムドムバーガー入ってるって話を聞いて、ね、ドムドムバーガーちょっと久々にちょっとすいませんファンの方申し訳ないですけど、久々に聞きましたけど、ドムドムバーガーマスクあるわけですね。
ね、懐かしいマークがついたドムドムバーガーのマスクとか、
なるほど、
靴下メーカーが作るとか、うん、水野だけではなくてヨネックスもね、予約販売開始するって発
表しました。バドミントンのヨネックス、はい、バドミントンだけじゃないですけど、バドミントンとかでよく知られてる、はい、そうですね、そうですか。
水野さんもね、あれは水着の素材を使ってっていうことで。
なるほど、はい、面白い。やっぱり今ね、いろんな形でいろんな会社さんが苦しいから、うん、少しでも伸びそうな市場っていうところに参入するってことはやっぱ考えられてるわけですね。
そうですね。でももともと日本のこう繊維って世界的にも評価が高いんですよ、
う
ん、
まあ、そうですよね、はい、
なのでもう何でもいい時代からやっぱりちゃんとしたマスクってこう苦しくなかったり快適なマスクということで、まあ、そのうちね、こう海外とかに向けても広がる可能性もありますよね。
マスクのイノベーションが実は日本から出てくるかもしれないっていうことなんですね、うん、
しかも顔じゃないですか、うん、で背中が汗びっしょりになるのが嫌のレベルとはちょっと違って、少し繊細なので、体だったら我慢できるけれど顔はちょっと我慢できないから、もう少しいいものを作るかとかね。
蜷川さんだったらちなみにどういうマスクがいいとかありますか、マーケターとしては。
それこそ東京バーゲンマニアで見たんですけれど、はい、マスクの中につける 3D プリンターで作った苦しくない型みたいなやつ、インナー、マスクインナー。
なるほど、もう布をべったりつけるんじゃなくて、はい、肌から離すような型があるといいんじゃないかっていう。
型がもうね、売られてるんですよ。で特にこう走ったりなんかねするとこうくっついて苦しいじゃないですか、
はいはい、
で私ちょっと元々物に覆われるのが苦手なので、苦しくて息苦しい気がする。
顔とかをこうねされるのが、
だからこう隙間があることでだいぶ楽になったり、う
ん、ちなみに今蜷川さんがこの浜カフェに来てくださるときにつけてたマスクも、それもなんか柄があって結構素敵なマスクですよね。
ありがとうございます。これは手作りマスクです。
あ、手作りなんですか、これ蜷川さんの。すごい
手作りといえば、すごいジャノエミシンが売り上げ利益がめちゃめちゃ上がってるらしいですね。
うちの嫁さんもねミシン買い替えたんですよ。
じゃあやっぱそういうことなんですね。
そう、 EC で家庭で今すごい売れてるらしいです。
面白いですね。
そう、だから売れるものがいろいろ変わっていて、なんかそれに合わせて次何が売れそうかなとか、次何が来そうかなっていうのを考えるランキングを見ていると、うん、何が求められてるかなっていうのを考えるのがすごく楽しいし、企業の方もぜひこうインターネット、アクセスランキングとかをぜひこう使っていろいろ考えてみてくれるといいかなと思ってます。
へえ、アクセスランキングがそんなに移り変わってたんですね。
これだけ変化が激しい時代だからこそ、こういう商品のアクセスランキングのような、人が今この瞬間何を求めてるのかということを見ることで、本当にこの激しい時代の移り変わりが見えるっていうことですよね、うん、
次は何が来るのか、僕も東京バーゲンマニアチェックしてみようっと。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
マスター、蜷川さんとマスクバブル以外にはどんなお話をしたんですか？
はい、蜷川さんに中国の北京在住のジャーナリスト陳元さんを紹介してもらったんですよ。
北京在住ですか。北京ってそういえばコロナの感染者がまた出て第二波かって騒がれてますよね。
はい、北京では50日以上 新規感染者がゼロだったんですけど、先週新しい患者が見つかって、それから5日間で100名以上の感染者が確認されたんですよ。チンゲンさんによると、北京市内では地下鉄やバスの本数も減らされて、患者の出た住宅団地は封鎖、小学校も行けない状態らしいですよ。
まあこの強制力っていうか、中国は徹底的にやる国ですもんね。
日本ではウィズコロナっていう言葉があるじゃないですか。チンゲンさんが言うには、中国では感染者ゼロを徹底的に求めていて、何しろ今は健康コードを使ってコロナを封じ込めてるんですよね。
健康コード？
はい、チンゲンさんとは中国のデータ社会について話したんですけど、健康コード、中国では今これがないと自由に出歩くこともできないらしいですよ。
でも玄関のドアが開かなくなるわけじゃないでしょ。
いやいや、まあさすがにドアは開くんですけど、でもこんな影響があるらしいですよ。
私は、まあ、平成元年、
はい、
日本へ留学に来まして、ちょうどその年に朝日新聞から愛がという雑誌がありますね。
あります。
そこでアルバイトもしながら、はい、里子さんのお父さんと知り合ったんですよ。
蜷川さんのお父様と知り合いなんですね。
はいはいはいはい、まあもう30数年前だったんですけれども、はい、で日本ではジャーナリズムと経済学の勉強をしまして、はい、平成15年に中国に帰ってきたんです。でまあ日本では経済学を教えたんですけれども、
うん、
中国に帰るともう一回ジャーナリストをやろうと思って今日に立っています。
はい、
時々日本にも行き取材して、日本企業を中心にいっぱい記事を書いてますよ。
蜷川さんもチンゲンさんとはかなり長いお付き合いだと伺ってるんですけど、どういう方だっていうふうにご認識されてますか？
もう中国にも詳しいんですが、日本にも詳しいので、うん、その日本人にも分かりやすく今の中国を結構こう説明していただけますし、まあ、いろんな、企業の方、向こうの中国の企業の方ともつながりがあるので、でうち の、はい、Gキャストニュースでもたまに記事を書いていただいてます。
やっぱりそうなんですね。はい、もう蜷川さんのお父様の時代から
そうですね、
付き合いっていう
大変長くお世話になってます。
ああそうなんですね。でね、まあ、言うまでもなく、この今中国も日本もそのコロナというので大変な状況になって、もともと武漢から発生したので中国でまず大きく広まったわけですけど、一方でまあこれよく言われていることですが、中国はかなりこう急速にそれを抑え込むことができて、その背景にはまあいわゆるそのデータというものをよくも悪くもすごくうまく活用したということが、これも日本でもかなりの人が知ってるんですけど、この辺について今の現状っていうのはどういうふうになってるんでしょうか？
はい、基本的にスマホを持ち歩かないと一歩も外には出られないですね。これは大きな変化だと思います。
ね、日本だとさっき蜷川さんの話だとマスクをしないと外に出れないけど
中国は、うん、スマホですよ、スマホなんです。あ、例えば僕たちたまにはお酒一杯飲むじゃないですか、
はい、
どうかのバーに、その時に入る前には、おいお客様、健康コードを示してくださいと言われるんですよ。で携帯に、スキャンして、そこのスキャンから情報通信していると思いますけれども、あ、この人は14日間どこにも行っていない、ずっと北京にいた、健康だと。これだけでなく、例えば僕、もしもの話ですよ、
はい、
もしも娘が微熱が出たとか、そういうことがあったら僕の安全な印が消えるんですよ。
チンゲンさん、すいません、実は我々多分まずその健康コードっていうのが、
はい、
日本人からするとよく分かってないんですけど、
あ、はいはいはい、
健康コードってそれをなんかお店に入るときに見せる、スキャンするわけですね。
見せます。そうです、そうです。健康コード、すなわち、
はい、
大体中国の携帯、まあ、スマホは、ID カードと連携しています、はい、もし新幹線飛行機のチケットを買う場合は ID カードを提示して実名でチケットを買いますね。と同時にこの人は移動したと証拠を残されます、
うん、
ただしその情報は最終的に全部スマホの方に集中していくんですよ。 スマホの番号を入れて、4桁の、暗証番号が入ってきて入力するとこの人は14日間外に出たかどうか、家族の中には、患者が出ていないかなどすぐ、まあ、2、3秒で確認できます。
ということはお店に入るときにそのスマホに紐づいてる電話番号みたいなのを教えると、それがこうピーッと回って自分のスマホに4桁の暗証コードみたいなのが入って、それを押すとその情報、スマホに入ってる情報が例えばそのお店に伝わるみたいな、そういう仕組みになってるんですか？
いや、店に伝わるのではなく自分の携帯の方に前進する矢印が出てくるんです。
はい、
入っていいという矢印が出てきます。
はあ、なるほど。
家族の中に患者がいる、あるいはこの人はちょっと海外に出かけた、うん、というようなケースの場合は今度スマホの画面にバスが出てくる。
はあ、
赤いバスが出てくる。そうすると入れないんですよ。
わかりやすいですね。バスが出てくるんだ。
うん、情報はあくまでも自分のスマホに止まっているんです。店は矢印かバスかそれしか判断しないです、
うん、もう入るか入らないかだけの情報が店には伝わるわけですね。
そうです、これは店だけでなく病院に行く場合でもホテルでも、うん、地方に行くチケットを買うときにもとにかくどこでも使います。そうすると例えば僕は昨晩一杯飲みに行きましたけれども、はいはい、みんなその矢印を持っていたので安心して飲めるじゃないですか。
矢印しかいないから。
なるほどね。
誰かバスだったらその人はもうキャンセルされているし拒否されている。
すげえな。
それはもうかなり冷徹にやっていますよ。
それはもうやっぱり逆に言うとスマホ持ってないともう確かに外出れないですね。
出れない出れない、とても出れないですよ。マスクだけあっては出れない、うん、少なくとも出てはいいけれどもどうかの店に入る、食事する、どうか移動する、これはもう無理ですよ。
逆に言うと同棲とかしてもバレちゃうんだ、ね、
まあバレると思いますよ。それによってみんな安心して外に出れる、うん、仕事をする、そういう感じですね。まあ別にバレることによって誰かに週刊文春に書かれるということはないし
日本詳しいな、もう
あのこういうやはり IT を使って安心させるというような、うん、あの大きな変化は今出ていますね。
これあの今すごく重要で面白いポイントで、まあ、日本から一方的に中国の方を見てると、はい、あのそのデータは便利なんだけどやっぱり一方でそのデータっていうのはある意味あの政府がのところに吸い上げられてるっていうふうにも言えるので、
はい、
まあ、我々から見ると不安というか怖いなって思う印象も持つんですけど、はい、信玄さんから見るとむしろそういうことがあるから安心して外に出れる、そっちの方が大きいっていうふうに皆さんお考えってことですか？
私は今回のコロナによってある程度プライバシーを犠牲にしてまあ安心と交換する、そういう感じをしますね、
は
い、
うん、
しかも同時にこのプライバシー関連の情報を悪用する場合はものすごいパスが来るんですよ。
なるほど、うん、蜷川さん、やっぱり我々の、ね、見てる世界だいぶ違いますよね、
う
ん、
そうですね、感覚が違いますよね。友人の他の中国に詳しい、方に聞いた話だと、はい、日本って結構何かが起こってから対処するんですけれど、うんうん、中国はやっぱり広いし人も多いから起こる前に対処するようにこうデータを使っている、うん、だから監視っていう意味もあるんだけれど悪いことが起こらないようにもう前もって手が打てるようにっていう使い方もされてるっていうのが、うん、まあ、日本とも全然考え方が違うなと思いますね。
高弓ちゃんとかもね、スマホだいぶスマホ依存が進んでるっていうのは僕の高弓ちゃん理解なんだけどどうこの中国みたいな今の陳玄さんのお話の使われ方っていうのは
なんかすごく進んでるなと思って思って、はい、あの一つ質問があるんですけど、あの日本ってまだちっちゃい子があんまりスマホ持ってなかったりとか、はい、高齢者の方も必ずしもスマホじゃなかったりとかすると思うんですけど、今の話だと中国は絶対スマホ持ってないと外出れないのかなと思ったりして、そういうので どういうふうにこうなってるんですか？
高弓ちゃんがねこのコロナ休暇明けで、ね、パワーアップしてるんですよコメント力が上がってましてですねいやすげえなと思って陳玄さん今 あの高原さんの質問はいかがですか？
例えば小学生の場合ですね、まあ幼児は別にあの健康行動がなくても行動できるんですけれども、小学生はみんな 携帯の腕時計を持ってるじゃないですか。
キッ
ズ携帯みたいなですか。そういうのみんな持ってるわけですね。
そういう携帯、はい、小学生は持ってますね。極めて安い、まあ、申し込んだらタダでくれるぐらいの安さです。
へ、
そうするとそこにも健康コードがつくんですよ、
うん、
まあお年寄り、僕もかなり年取っているんですけれども、まあ一応携帯を持っていますね、
うん、
で使っている携帯は例えば日本円にすると3000円で買えるものも、これもスマホなんですよ。
3000円で買えちゃうんだ、もうスマホが。
極めて安いですよ。
安いですね。
これはまあほぼ一人数台のスマホを持つようになってきた国なんですね。
一人が複数のスマホを持つのが普通なんですか、中国は。はい、
まあ、毎月の基本料金はありません。
ありません、基本料金。
はい、受け取る、かかってきた電話だったら無料です。ですから、ものすごく普及します。
そりゃそうですよね。
さらに今中国どこにも Wi-Fi があります、うん、Wi-Fi は無料です。
いや、 やっぱこの中国のデータ社会の裏にはこういった徹底的な、まあ、官民挙げてのインフラがあるわけですね。
そうですよね。
そうです、う
ん、あの特に例えば広州は、はい、あの私の手元の資料だとその健康コードの部分も結構進んでいて、
そこはもうアリババですよ。
アリババの力なんだ。
そこに、そう、
例えばどの辺が進んでるんですか。
まずアリババテンセントは健康コードをまず考えたんですね、
はい、
さらに、いろいろあの携帯端末からの支配方法を考えて、
はい、
その前に彼らはニュースなどをタダで皆さんに見せる無料のポータルサイト、はい、
うん、
そういうのはいろいろやってきたので今日のようなやり方が出てきたんです。
なんか今だとあの公衆あたりの健康コードだと運動、喫煙、飲酒、睡眠なんかの習慣からなるデータみたいなのもどんどんこう取るようになってるっていうふうに聞いてるんですが、
はい、そうするとじゃあ A さん、あなたはちょっと最近温度不足ですよと警告が来るじゃないですか。
来るじゃないですかっていうかね、まあ、来るわけですね、はい、
もちろんその情報は彼らの方にどんどん集積していくんですけれども、はい、じゃあ個人としてはそれは、まあ、まだダイエットとか健康管理ぐらいはいいですけれども、例えばお年寄りの場合は血圧が高いとか、はい、うん、尿酸値が高いとか、それはもう知らず知らずのうちに薬を飲むのを忘れてしまう、
うん、
むしろそのアラームが来るんですね。で、うん、飲んだら、一つボタンを押して飲んでいるよとか知らせを出したらまた翌日同じ時間にアラームが来るとか、そういう健康管理、特にお年寄りの、まあ、忘れっぽくなったお年寄りに対してはそういうサービスもしているし、僕はまあ、彼らの個人情報も大事だろうと思いますけれども、
うん、
やはりここまでやってきて、まあ、メリットの方がデメリットよりは多いだろうと感じますね。
スマホでそんなところまでチェックされてるんですね。
いや、そうなんですよ。まあ、正直この話を聞くと、そこまでっていうふうに感じる人もいると思うんですけど、まあ、でも中国の人たちはこれにもう慣れてしまっている、まあ、これがいいか悪いかではなく、これが今中国のデータ社会の側面の一つだということですよね。
中国に行くのがちょっと怖くなっちゃいました。
いや、すなちゃんね、そこは、まあ、そうでもあるかもしれないけど、私はちょっと言いたいことがありまして。そうだな、じゃあちょっとそのために雰囲気変えないといけないから、じゃあちょっとお店の BGM をあの曲にしてみようかな。
何の曲ですか。
うーん、ちょっと待って待って待って、あ、これこれ、映画幻魔大戦のメインテーマ、ローズマリーバトラーで光の天使、チルドレンオブザライト。はい、というわけで、懐かしいですね、映画幻魔大戦のメインテーマ 光の天使ですが、幻魔大戦といえば、まあ、僕の世代の方は覚えてる覚えてるって人もいらっしゃると思うんですけど、1983年公開の映画、原作は平井和正、そしてキャラクターデザインはあのアキラの大友克洋さんなんですよね。
大友さんの絵なんですね。
そうです、ね、見ていただくと分かるんですけど、非常に大友克洋っぽいキャラクターなんですよね。そして角川映画なんですが、角川映画最初の長編アニメでもあります。でストーリーは、宇宙から地球に謎の破壊者幻魔が訪れて、これに対抗すべく世界各地の超能力者が集まり、やがて、まあ、幻魔対超能力者の日本地球のですね超能力者たちの戦いが始まるという話で、これ原作はものすごい壮大な話で、いろんなものがストーリー出てくるんですけど、まあ、映画はその中の本当にあの革新の部分だけをギュッとこう詰めて映画化されて、まあ、当時大ヒットしたわけですね。で主人公は、東城という日本の、高校生だったと思うんだけど、学生で制服着てるんですよ、爪襟の、うん、それからロボットのベガっていうのが出てきて、これが結構人気のあるキャラクターだったわけですね。で、まあ、いろんなこう超能力バトルが繰り広げられるアニメ映画なんですが、今日ねお話ししたいのはここじゃなくて、このさっきも言いましたけど、世界から集まった超能力者たちのキャラクターのことなんですよ、うん、でこれ当時1983年、でその頃に描かれてる世界各国から集まったキャラクターっていうのが、まあ、ある意味まあ分かりやすい格好してるんですね。で例えばアメリカから来たソニー・リンクスっていう男の子の超能力者がいるんですけど、うん、まあ、今僕の手元にはそのイラストがあるんですけど、すなちゃん見えます？ザ・アメリカっていう感じの、
はいはいはいはい、
こうね赤い帽子かぶって赤いジーパンみたいなの履いて、トレーナーみたいなの着て、で何よりグラサンかけてね、なんかいかにもチューインガムこうプーってやってそうな感じなわけですよ、うん、それからヨーギン、これ多分インドとかヒマラヤ山脈とかあの辺から確か来てる人なんですけど、もういかにも修行僧なんですよ見た目が、
うん、もう説明なくてもこの人だなって分かります、
はい、そして中国人のこれ女の子なんですけど、タオって女の子で、もうカンフー映画に出てる格好なわけですよ、
はいはい、まあ、この例えがいいのか分かんないですけど、一人だけランマと同じ格好してる
みたいな、ね、そうなんですよ、もう中国って一発で分かるみたいなね。でこう考えてみると、実はねこの当時のアニメとか漫画って意外とこういう、例えば中国人といえばどうせこんな感じでしょっていう感じのキャラクター多いんですよ。例えばちょっと分かりやすいのが、筋肉マンでいくとラーメンマン、
はいはいはいはい、
ラーメンマン敵で倒して切り刻んでラーメンにして食べますからね
初期は
ねとか、まあ、あとロシア系だとウォーズマン、もういかにも冷戦時代みたいな感じじゃないですか。であとサイボーグ009なんかも、例えばあれもいろんな国から来てるわけですけど、確か中国から来ての006ですよね。料理作るのうまくて、何だっても最後に何々あるよっていうわけですよ。本当に何々あるよっていう中国人って本当にいるのかみたいな話があって、つまり言いたいのは、どうしても我々やっぱその80年代とか昔の方が特にそうなんですけど、あんま知らないじゃないですか。直接まだ当時って我々ってアメリカ人とか中国人と交流する人って少なくて、で情報も十分なかったと。そうするとどうしてもきっと中国人ってこんな感じでしょとか、アメリカ人ってみんなチューインガム噛んでんでしょみたいな、ちょっと分かりやすいから、そういうある意味ちょっと偏見を持ったキャラクターみたいなの作っちゃうわけですよね。でこれ逆も一緒で、当時海外の人はおそらく日本人は侍とか忍者みたいなイメージ持ってるわけですよ。でもちろんそれはそれである意味デフォルメでしょうがないんだけど、実際に会ってみると実はやっぱり全然そうじゃないわけですよね。で僕も今大学で世界中から来てる留学生と一緒に、まあ、授業やって教えてるわけですけど、例えば今も中国から来てる学生とかっていうのは本当にみんないい子 で本当に今日本のカルチャーも好きだし、世の中良くなってほしいと思ってるし、でまあ、もちろんそういう中で中国のデータ社会の中にはいるんだけれども、いろいろこう考えながらもそういう中で喜んだり悲しんだり、まあ、怒ったりするところっていうのは日本人と全然変わらないなっていうのが僕の印象で、だからやっぱり人って会ってみないとわからないと思うんですね。ですから今日のチンゲンさんの話を聞いて、もちろんね中国社会のそのデータ社会の、まあ、面白い部分もあって、ちょっと我々日本人から話だけ聞くとあーって思う部分もあるかもしれないけど、やっぱりこれは実際には現地に行って体験してみることで、本当に中国の人が今それをどう感じているのかっていうのを多分感じることが本当は重要で、だから今日のお話はすごく面白いし大事なんだけど、一方でそのステレオタイプの中国はきっとこうなんでしょうみたいにはめないっていうことも大事なのかなっていうふうに思ってるっていうことですね。
ちゃんと自分の目で確かめるっていうことが大事ですね。
はい。
マスター、中国のデータ社会っぷりはよくわかりましたけど、あまりにすごすぎてビジネスの分野で日本が追いつくのは無理なんじゃないかっていう気がしてきましたよ。
もちろん未来への不安もあるんですけど、でも僕はむしろジャーナリストの陳さんのこれからのさらなるお話から、日本もまだまだいけるんじゃないかっていう確信を持ちましたね。
日本が世界のビジネスで主導権を握るのはやっぱ難しいんじゃないですか。
もちろん確かに難しい。でもやるべきことは非常にシンプル。陳さんと J キャストの蜷川さんからはこんなビジネスのヒントをもらいましたよ。自動走行ね、これからおそらく自動車が自動で走る、はい、ああいうのもおそらく中国の方がかなり早く進むんじゃないかなと私なんか思ってるんですけど、そういう新しい、
例えば、はい、5月に全人代などの、国会が開かれたんですけれども、はい、そこに出てきたのはまず 5G じゃないですか、
はい、
AI ですよね、うん、クラウドコンピューターですね、はい、さらに自動運転、自動運転関連の交通システムをスマートカーとか、それが出てきて非常に IT デジタルを対応しながら新しい社会を作っていく、
うん、
しかもすでに民間にはこういうベースができていることを感じます、
うん、
僕は中間層に住んでいるんですけれども、もうバイドゥがあって、バイドゥの自動運転の自動車はまあ走っているし、
あ、もうバイドゥ、あの世界的な IT 企業のバイドゥの自動運転の車走ってるんですね。もう中間層に
走ってますね、はい。でそれよりも小さなもの、すなわち宅急便を届くロボット、これも自動車なんですけれども、例えば蜷川さんの荷物が届いてきた、蜷川さんのすぐ近いところに WeChat とかショートメールか送って、蜷川さんはそこにスマホでスキャンするとドアが開けて荷物を持っていくとか、そういうのもやっているし、うん、これは一人一人のところに荷物を届く肉体労働をかなり省きますね。いいところなんですけれども、
それは人じゃなくて、あの無人で届けてるんですか。
ロボットです、うん、今はまだに宅急便ですけれども、おそらく今後考えているのはデリバリーですよね。
あ、デリバフードデリバリー、
はい、フードデリバリーで夜1時2時でも食べたいと思ったらそのロボットを送ってくれるし、
なるほどね、
そういう社会は今考えています。あのいい面もすごくありますよ、
うん、
もう一面ではやはりジャーナリストとしてはそれだけ強調していいのか、うん、非常に懸念しますね。
例えばそういう意味では、あの陳元さんはまさに日本と中国を往復されていて、その違いをよくご存知だと思うんですけど、その中国の、まあ、いい意味で進んでる部分っていうのを、例えばこういうことができるんじゃないかとか、なんか日本への、まあ、ヒントみたいなのって何かありますかね。
私はいっぱいあると思います、
はい、
まず第一にやはりシステムとして考えていますね、
うん、
ただ 5G だけでなく AI もクラウドコンピューターも IoT もそういうのを、まあ、フルセットになってやっていく、こういうのは中国にあって、日本はどうしても小さなものは出てきますね、
うん、
5G の中のもっと個別な部品とか、
はいはい、
一つのソフトとか、そういう細かいところ、まあ、もちろん素晴らしいですけれども、うん、もっと日本はにはこういうスケールの大きい構想実験などは必要ではないかと、
うん、
少なくとも私は昭和の終わり頃に行った日本、見た日本のイノベーションの熱意と、令和時代の日本のこの後ろめきとか内向きとか、うん、それとはものすごく鮮明に出てくるんですよ。
なるほど。
なんで日本は金も技術も蓄積もあるにもかかわらず、こんなに後ろめきに行動するのか、理解できないなと、これは一つ、
はい、
もう一つはやはり日本国内に、目を届くだけでなく、東アジア世界に向けていろいろやっていきたい、うんうん、すなわち地元のためだけでなく、これはもっともっと世界どこでも通用するというようなことを考えながらやっていく、うん、そういうのはもっと日本の皆さんはやるべきだなと私は感じます。
例えば具体的な産業とかビジネスで日本にご覧になってて、はい、この辺はもっとチャンスがあるんじゃないかとか、伸びる可能性がうまくやればあるんじゃないかとか、そういうのってなんかお考えのものありますか？
まあ、例えば自動車の場合ですけれども、僕は日本の水素技術とか、
はいはい、
それは優れてるじゃないですか、
うん、水素自動車ね。
もちろんまだ高いけれども、そういうものは日本はだいぶ前からやっていたので、うん、経験も技術も持っている。まあ、水素よりも例えば電気自動車、うん、これはもう20年前、まあ、三菱自動車とかそういうところからミーブなどのアイミーブなど小さな車を出しているんですね、うん、そういうものをなぜテスラよりもっと普及できなかったのか、うん、それはまあ苦しい教訓だなと思うぐらい、まあ、日本は一番先に物事を考え、うんうん、製品も作ったにもかかわらず、なぜ世界に持っていき全世界に提供できなかったのか、
そこかもしれないですね。
考えてしまいますね。まだまだ日本にはいっぱい技術ありますよ。例えば、
はいはい、
今回はコロナは流行ってしまったんですが、うん、例えば医療関連の技術とか、うん、検査の技術とか日本には大量にありますよ。ただしどれも規模スケールが小さい。日本を超えて全世界に向けて輸出していく、全世界のために使っていただく、貢献するというようなコンセプトはもう日本からあんまり出なくなったなと非常に残念に思います。
それは結構重い言葉ですよね。つまりチンゲンさんおっしゃってるのは、日本の中にやっぱり技術とか潜在性は特にハードウェア中心にまだいっぱいあって、問題はそれを、はい、最初から世界に持っていくんだっていうことを考えてやるべきなんじゃないかと、
う
ん、はい、
そうです、そうですよ。まず全世界に使ってもらう、そういうコンセプトなどはもっともっと日本としては持つべきですね。
なるほどね。
少なくともコロナショックの中ではいろいろ検査の方法とか機械とか日本は作れるんですよ、
うんうん、
日本の技術、日本のやり方、うん、もっともっと世界に貢献できるし、まあ、ビジネスとしてもチャンスが大きいし、うん、なんでやらなかったのか不思議に思います。
なるほど。稲川さんはいかがですか、うん、なんかチンゲンさんに質問とかコメントとか今日話聞いて何かありますか？
いや、なんか IT の話は前本当に伺ったのが、特にね、こうメディアをやっていると日本は紙のメディアがねすごく多いんだけれど、うん、やっぱり国土が広いからそれを配布するのが大変なので、どうしても IT が先に利用されて、 どちらかというと情報を皆さん IT で取ってますよっていうお話は聞いたので、もうそういう環境の違いもあると思うんですよね。
まあ、単純に大きいっていうのはまずありますよね、うん、それから確かに先ほどチンゲンさんおっしゃってましたけど、歴史的な経緯でもともと政府の、まあ、ある意味権限が強い、情報をいっぱい持ってるところだから、うん、デジタルになっても情報を取りやすいで国民が受け入れやすいっていう、うん、意外とまあやっぱり中国だからできる素地みたいなのがあるっていう。
そうですね、やっぱり環境が違うのはあります。あとなんかやっぱりね、こう昭和と違って元気がないっていうのは、うん、本当になんかこう元気出さなきゃなと思うのと、うん、よく日本人こうパクられたって言うじゃないですか、真似されたとか、はい、うん、確かに。でも今話聞いてると、うん、だったらパクられる前に自分で出ていけばいいよねっていう風に、そういう考え方もあるなと思います。
つまりパクられる前にチンゲンさんがおっしゃってくださったように、先に世界に出て普及させちゃえばいいじゃんと。
そう、
そうしたらパクられるなんてならないよっていう。
そうですよね。結局なんかちまちま作ってそこでやっていて、うん、それをなんかこう真似したものを大きく展開されて文句を言うよりは、うん、確かに自分たちで全部取ってやるぐらいの気持ちで言ったらいいのかな、
うん、やっぱりその辺の稲川さんがおっしゃってるような、いわゆるちょっとグローバルスピリットみたいなのがちょっとこれから日本にもっと出てくるといいなっていうふうにチンゲンさん思われてるってことですね。
私は全く同感と思いますよ、うん、やはり例えば私初めて使ったカメラ、うん、初めて買ったビデオデッキ、初めて買ったファックスなど全部日本だったんですけれども、うん、日本人の創造力、新製品を作っていく力、これは昭和の終わりから平成の前半までものすごく持っていたんですよ、うんうん、その力をなぜ今日もっともっと発揮していこうという気持ちを薄くなったのか、うん、これは不思議に思います。
なるほど。
もっと日本には医療分野でも素材分野でも化学でも鉄鋼製品でも強さをいっぱい持っていますよ、うん、持っていながらそれをスケールを大きくさせていく、 全世界で普及していく、あるいは日本の国民はこれで世界に貢献する、うん、そういう気持ちはだんだん薄くなってきたなと非常に不思議に思います。
なるほどね、うん、さっきの冒頭の、ね、トークで蜷川さんが実はマスクは日本は繊維産業が強くて、うん、実はもしかしたらマスク業界ではグローバルプレイヤーになるかもしれないみたいな、まあ、半分冗談みたいな話をしてましたけど、まさにそれを実は本気で考えるようなことが重要なのかもしれない
ですね。そうですよね。せっかくの技術を世界でも使っていただくと、
うん、浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
最初から世界に打って出ればいい。おっしゃる通り考えは実にシンプルですね。
だんだん日本の中が非常に快適になってきてしまったので、とりあえず日本で成功すればいいやっていう我々の気持ちが少し出てきていたのかもしれないですよね。まず世界に出よう。陳さんの言葉すごく響きますよね。
この前浜カフェに来た中野信子さんも同じ指摘をしてましたよね。
日本人は本当はクリエイティブなのにただ自信がないだけだって脳科学からも言えるっておっしゃってましたよね。後ろ向きな考えこそ捨てて世界規模で物事を考えた方がいいんでしょうね。
でマスター、来週の浜カフェはどんな話を。
実はすなちゃんの大好きなカレーの可能性について。
え、
お一人はゴーゴーカレー代表取締役宮森博一さんをお迎えします。
ゴーゴーカレーってゴリラのマークのカレー屋さんですよね。
そう。そしてもう一人はスパイス料理研究家のインドカリーコさん。
こちらも知ってます。インドカリーコさんって漫画家のマンガタロウさんみたいに分かりやすいネーミングですけど、スパイスカレーの作り方も分かりやすいって評判ですよね。
そうそう。しかも現役の東京大学の大学院生なんですよ。まだすごくお若い方なんですよ。
あとインドカリーコさんってマンガタロウさんみたいに漫画も出してて、これも評判がいいんですよね。
そうそうそう。実は僕もこの春からそれを読んでスパイスカレー作りにハマったんですよ。
それからインドカリーコさんってマンガタロウさんみたいに。
いや、マンガタロウもう挟まないで。
新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。中国データ社会を考えるというテーマでお送りした本日の浜カフェ、ここで関連棒をご紹介します。酒井直樹さんの好奇心とイノベーションが宣伝回帰から発売中です。ぜひお手に取ってチェックしてください。また J キャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達が51万人を超える人気サイト。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。浜カフェでは取り上げてほしいテーマやご意見、感想などあなたの声も受け付けています。メールアドレスはイノベーションアットマーク JOQR.net、 イノベーションアットマーク JOQR.net、 ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、中国データ社会を考える。出演は常連さん、J キャスト執行役員蜷川さと子、お客様ジャーナリスト陳元、見習い店員田ヶ原恵美、浜松町で働く人文化放送アナウンサー砂山慶太郎、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山昭恵でした。